クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
ハチ、久しく顔を見せなかったな。
ええ、あい、すみません、つい忙しかったんで。
金儲けか、女出入りか。まさかあのカカシに魔が差したんじゃあるめえな。
なんです、そのカカシに魔が差したってのは。
しらばっくれちゃいけねえ。水元要とかいうのが大変な評判じゃねえか。おめえのおばさんの近所に住み着いて2年ばかりの間に町内の若い男をすっかり気狂いにしちまったという評判だぜ。悪いことは言わねえからあれだけはよす方がいいぞ。
それですよ親分、その水元要市長が銭形の親分さんをちょっと連れてきてくれと。
ごめんこむるよ、踊りの師匠の用心棒は。
銭形平次、取り物控え。仏喜三郎、作野村古道。ガラッパチはすごすごと帰っていきましたが、それから3日目の夕方のこと。
親分、大変だ、師匠が殺されたんです。親分。
水元を絡めかかい、一体どうしたの。
湯から帰ってきて化粧しているところをやられたんです。
誰もいなかったの。
うち弟子の秋は何か買いに出かけて留守。くせ者は表の格子を開けて入って後ろからそのまま裏へ抜けた様子で。
おお、とにかく行ってみよう。
いや、お前がやってんだろうが。
いや、うぬだ。
いや、な、ちょ、何を。
やろ、来やがれ。
おい、何を、おめえこそ人間ね。
その手を離せ。
誰か話すものかい。
親分、この野郎だ、人殺したのは。
何を、人殺しはこの野郎に間違いねえ。あっしがこの目で見たんだから。
判事に助七じゃねえか。こいつは一体どうしたことなんだ。
判事は床屋の下ぞりで23、助七は質屋の手代で27。どちらも若くて無分別で水元要に入れ込んでいたのです。
よしよし、二人で相談してやったんでなきゃ二人とも下手人じゃあるめえ。少し落ち着いて話せ。ところで二人が入っていくとき誰にも会わなかったのか。
あいや、しやせんよ。だからこの野郎が殺したにちげえねえと。
あったのはこのひょっとく野郎だけですよ親分。
もういい。二人は別として、水元要をうんと恨んでいたものが他にあったぜ。心当たりはねえのか。
そりゃたくさんおりますよ。伊勢やしんべえなどはいい心情を潰した上、女には捨てられ女房には死なれ、日雇いをしながらそれでも遠くへも行かず、要の尼が誰かに殺されるのが見たいと恥を捨てて町内にかじりついていますよ。
亡くなったものは一つもなし、縄もどこにでもある三つ繰りの藁縄だ。後ろから近寄るのに気がつかねえはずはねえから、知ってる者にちげえあるめえ。多分振り向きもせずに鏡の中でにっこりしたんだろう。そこ
を。やべ、下手人の見当は。
ああ、待て待て。まず表から入って要を殺して裏へ逃げたと見るのが妥当だな。すぐその後に判事と助七が裏と表から来て鉢合わせをした。ところで、うち弟子のお秋を呼んでくれ。少し聞きてえことがある。おお、おめえか、お秋というのは。
はい。
先刻あの騒ぎのあった時どこにいたんだ。
あの、豆腐を買いに出ました。
ふん。ところで、路地に入った時誰にも会わなかったのか。家に入った時一番先に目についたのは何だ。
あの、ハンさんとスケさんが睨み合っていました。そして気がつくとお塩さんが。あの、殺したのは誰でしょう。
そいつはわからねえが、師匠、要をうんと恨んでいたのは誰だ。
伊勢屋さんですよ。お来で私の顔を見ると、師匠はまだ生きてるかなんて言うんですもの。
ここへ一番よく来たのは誰だ。
ハンジさんとスケシチさんです。どんな日も一度は。
近所の衆から一通り聞きましたが、何の手がかりもなく、判事、助七、お秋の他には見たものもありません。
お、おい八、ここは路地の奥でどこからも見えめえと思ったら、横田若狭様邸内の日の宮蔵から仕留めだね。
要もそれを気にしていましたよ。でもあの調子だから日の宮蔵から見下ろされんの承知していたんでしょ。
横田様の日の番をおめえ知ってるか。
喜三郎というのがいますよ。死んだ伊勢屋の女房の親父で。
平次はすぐ横田若狭の邸内、板塀とすれすれに立てた日の宮蔵の下にやってきました。
おめえが喜三郎だね。あっしは平次だが。
ええ、よく存じております、銭形の親分で。
おお、早速だが、昨日隣の踊りの師匠のところで騒ぎがあったんだが。
ああ、そうですってね。ところで御用とおっしゃるのは。
火の見からはよく見えるだろうと思うが、昨日何か変わったことがなかった？
いろいろ見えましたよ。足はこんな家業をしているくらいですから、年にしちゃ目がいいのが自慢で。昨日は表から誰か来た様子で、師匠は座ったままにっこりして声をかけると、男の人が入っていきました。あの愛嬌は呈したもんですね。その先をよく見てたら、足の手柄になるんですが、障子が半分閉まっていたので何が何やら分かりません。しばらくしてひょいと顔を消すと、ほっかもりをした中年の男が座敷から庭へ飛び降りて裏の方へ駆けていくじゃありませんか。
その顔を見なかったのか。
色の黒い背の高い頑丈な男で。
それっきりか。
平次は近所の衆に聞いて回ると、
そいつは伊勢屋さんじゃありませんか。師匠と一緒に暮らした伊勢屋しんべヱそっくりですよ。
その日はそれ以降の発展もなく、日が暮れて現場に戻った平次が引き上げの支度をしていると、
銭形の親分、ちょっと上がらせていただきます。
見ろ、言わんこっちゃない。あたいがいなきゃ生きていられないという男が町内だけでも10人あるとおめえが言ったか。見るがいい、おめえが死ねば一人も顔を出しやしない。俺はな、この伊勢屋しんべヱはな、おめえがこんな姿になるのをこの目で見てばかりに、恥を忍んでこの町内に踏みとどまっていたんだぞ。
伊勢屋、やはり悲しいのか。
悲しい、冗談でしょう。私はね、親分、この女のために町内一番の心情をなくしてこんなざまになりました。みんな私の不心得から出たことで、心情なんざどうなったって構やしません。ただね、親分、私の道楽を苦に病んで死んでしまった女房がかわいそうでなりません。私は要の死んだのさえこの目で見られればもう思いおくことはない。死んだ気になって働いて、もう一度伊勢屋の心情を立て直し、あの世の女房に見せてやりますよ。
おや、喜三郎が来ているじゃねえか。ハチ、おめえも一緒に来い。
生暖かい春の宵、おぼろながら上には月も出ております。ポクポクと影を引く老人の後について、平次と八五郎は貸しっぷちまで歩きました。
親分さん、 よく気がつきましたね。
そりゃ家業ですから。
あっしは今朝とんだことを申し上げてしめました。要を殺したもんを見たなんて、あれは嘘でございます。あっしはあの時日の宮蔵から降りていました。
まあそうだろう。おめえの言うことはあんまりに明瞭すぎたよ。いくら目がよくったって、火の実の上から鏡の中の要の顔がにっこり笑ったのが見えるはずもねえし、ほうかむりの男の顔の色までわかるはずねえ。
あっしは伊勢屋が憎かったのでございます。あんないい娘を死なせた婿のしんべヱが憎くてたまらなかったのでございます。
おめえは伊勢屋を金目殺しの罪に陥れて、死んだ娘が喜ぶとでも思ったのか。おめえの娘ながら伊勢屋の女房は定女だった。
面目死でもございません。親分さん、あしはさっき庭で伊勢屋の話を聞いてしめました。死ぬほどの命に得ながらそれを許してやった娘も立派なら、死んだ気で働こうという異性も立派な男でございます。それに比べると、あっしは
おい、待った。ハチ、飛び込め。
ダメだ、親分、あっしはご存知の通り、
しょうのねえやつだ。泳ぎくらいは稽古しておけ。
親分、結局金目殺しはどうしたんです？
下手人はもう分かってるじゃねえか。
ちっとも分かりませんよ。下手人は誰で？
西国巡礼に行ったよ。おめえも選別を一種弾んだじゃねえか。
ええ、あの日の晩の喜三郎？本当ですか、親分？どうして縛らなかったんで？
一度水へ飛び込んで亡者になったじゃねえか。誰にも言うなよ。俺も最初は少しも疑わなかったが、伊勢や憎しといったこしらえごとにおよっと思ったの。あたは知っての通りさ、要望と愛嬌と最地だけで何でもやり遂げようと思う女には気をつけろよ。どうした、恐ろしく突き詰めた顔するじゃねえか、ハチ。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。